78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院循環器内科高信之先生とお話をしていきたいと思います。高先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。西宮市立中央病院の循環器内科の高です。今日は心臓ペースメーカーについての話をしたいと思います。
はい。
心臓ペースメーカー治療は日本で1974年に保険適用が開始され、年々その数は増加しております。2017年には年間6万例以上まで増加し、今後ももっと増加すると予想されています。今回はどういった患者さんにペースメーカーが必要か、ペースメーカーを入れた人がその後の生活にどのようなことを気をつけなければならないのかなどについてお話をしたいと思います。
はい、今日は高先生にペースメーカーについての話、こちらをテーマにいろいろと教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
まずペースメーカーの話をする前に、はい、基本的な心臓のリズムについての話をしたいと思います。ここで質問ですけれども、
はい、
私たち人間の心臓は安静にしていると1分間に何回くらい拍動しているかご存知ですか？
あ、最近はね、時計なんかにも測ることができるものがあるので大体分かってますよ。60回ぐらいですよね。
そうです。
はい、
1分間にね、60回ぐらい、
はい、
1日で約10万回ぐらいもの拍動を繰り返しています。
うん、
人生80年くらいと考えると約80億回も拍動しているんですね。
考えたことなかった。すごいですね。
次に心臓の解剖ですが、心臓には4つの部屋があるのはご存知ですか？
はい、理科の授業で習いましたね。右心房、左心房、右心室、左心室だと記憶してます。
その通りです、
はい、
右上の部屋を右心房、右下の部屋を右心室、左上を左心房、左下を左心室と呼んでいます。
うん、
この4つの部屋がリズミカルに拍動することで心臓は効率的に血液を送り出すことができます。
はい、
また心臓が拍動するために心臓には電気の伝達回路が存在します。
はい、
心臓の内部で電気信号を発生し、それが伝達回路を巡ることによって心臓の細胞が順番に収縮してリズミカルに拍動することができます。
なるほど。心臓には電気信号を発生する場所がまずあって、その電気がスムーズに心臓に伝わることによって心房、そして心室が効率よく伸縮して血液をポンポンと送るポンプ運動をしているということですよね。
そうです。
はい、
ここまでが基本的な心臓が拍動するメカニズムです。
なるほど。今日高先生にはペースメーカーについてのお話をしていただくということなんですが、それではペースメーカーが必要な心臓病というのはどんな病気になるんでしょうか？
簡単に言うと、今お話しした心臓の一連の電気活動の流れがスムーズに行うことができなくなって、心臓のリズムが遅くなってしまう病気にペースメーカーが必要となります。
はい、
心臓のリズムが遅すぎると一時的に意識を失ったり、生活に支障をきたすほどのひどいめまいや体の力が抜けたり疲れやすくなったりといった症状が見られます。
ペースメーカーが必要とされるこれ病名というのは何かついてたりするんですか？
専門的な病名では 房室ブロックや動不全症候群といわれる病気にペースメーカー治療が行われています。
2つの病名が出てきましたね。先生、まずこの房室ブロックというのはどのような病気か教えてください。
はい、先ほどもお話ししたように心臓には刺激伝導系と呼ばれる電気回路が存在していて、電気刺激がその回路を心房から心室まで伝わることで順に心筋細胞が収縮します。
はい、
房室ブロックという病気はこの電気回路が切れてしまっている状態で、心室が心房とは関係なく独自にゆっくりとしたリズムで収縮します。このような状態では脳や全身に必要な血液が十分に行き渡らなくなり、意識を失うことがあり、最悪の場合生命に関わるような状態となる場合もあります。
今教えていただいたのが房室ブロックという病気ですね。もう一つ病名を教えてもらったのが動不全症候群というものでしたが、これはどのような病でしょうか。
はい、動不全症候群は電気回路の初めの発生源である動結節の故障により起こります。1分間に30回くらいしか電気刺激が出なかったり、数秒間全く電気刺激が発生しなかったりします。
はい、
このような状態になると心室も収縮がゆっくりとなり、血液が送り出せなくなり、意識が朦朧としたり一時的に意識を失ったりすることがあります。
房室ブロックとそして動不全症候群という心臓のリズムが遅くなる病気でペースメーカーが必要になるということを先生の説明で分かりました。ペースメーカーを入れるとなった場合、もちろん手術が必要になるということですが、入院期間というのはどのぐらいになるんでしょうか。
はい、10日間程度のところが多いです。
はい、
多くの病院の場合は手術から1週間から10日前後で抜歯を行い、その後に退院となってます。
自分の体にペースメーカーが入った退院を心がけておくことというのはありますか。
毎日朝起きた時など時間を決めて脈を取って記録することを習慣づけると良いと思います。
はい、
食べ物やお酒なども適量の範囲であればこれといった制限はありません。
ちょっと一番気になるのが手術をした後の運動なんですよね。運動の制限とかはありますか。
手術後1ヶ月から3ヶ月間が経過し順調に体調が回復すれば同年代の方がしているほとんどのスポーツができます。ただし植え込み位置に近い筋肉を続けて動かすような運動や激しく体がぶつかるような運動はペースメーカー本体やそのリード線にダメージを及ぼす恐れがあるため避けた方がいいと思います。
なるほど。左側に入ることが多いケースとしては多いですよね。左手をいっちゃたくさん使うとあまり良くないかもしれないですね。
そうですね、このあたりはちょっと気をつけていただいた方がいいかもしれないですね。
はい、もう一つ気になるのは日常生活の中でやっぱりお風呂入りたいと思うんですけれども、入浴というのはできるんでしょうか。
はい、お風呂やサウナが直接ペースメーカーに影響を及ぼすことはありません。
はい、
しかし長時間熱い お湯に入っていると脈拍が上昇して心臓に負担がかかるので入浴時間は短めに、具体的には10分から20分程度がいいと思います。
はい、
サウナも同じような理由であまり長く入らない方がいいでしょう。ですが銭湯などにある低周波電流が流れているような電気風呂はペースメーカーに影響を与えるため利用は避けてください。
はい、しっかりとねそのルールの方を守っては入浴できるということですね。電車とか飛行機には乗れますか。
ペースメーカーを植え込んでいても自由に旅行はできますし、車、電車、飛行機、船、 などに乗ることはできます。ただし、シートベルトによる強い圧迫には注意してください。飛行機に乗る際には、金属探知機にペースメーカーが反応したり、影響を受けたりする可能性があるため、係員に心臓ペースメーカー手帳を提示して、金属探知機を使用しない方法で検査を受けてください。
なるほど。いろんな乗り物にはちゃんと乗ることができるということですね。では自動車ですね、運転というのはできるんですか？
はい、運転も可能です、
はあ、
これは法律でも定められていて、道路交通法ではペースメーカー植え込み患者は失神症状が改善していれば運転は原則許可となっています、
はい、
また公安委員会への医師の診断書の提出も必要ありません。そのため運転しなければいけない職業の方に関しては各企業が独自で判断していることが多いです。
うん、なるほど。今生活の中ではすごく便利なものがたくさんあって、家庭の中でもやっぱり電気器具というのは多い気がするんですが、家庭用の電気機器というものは気にせず使えますか？
はい、一般的な家庭用電気機器のほとんどは漏電などがなく正常に作動しているものであれば使用しても全然問題はありません、
はい、
ただ IH 調理器や IH の炊飯器、電動工具を使用する場合にはペースメーカー本体になるべく近づけないように注意してください。
うん、使用はできるけれども位置を気をつけるということですね。はい、では医療機器、治療機器などは使えるんでしょうか？
はい、最近では MRI を受けることができるペースメーカーも出てきています。
あ、すごい。
医療機関に確認の上で指示に従ってください。ですが磁気治療器や医療用の電気治療器など体に通電したり強い電磁波を発生したりする機器は使用しないでください。
はい、わかりました。一時ね、電車なんかでも使っちゃいけませんというように私たちも注意を受けたりもしたんですが、携帯電話は使用できますか、ご本人？
携帯電話や PHS、コードレス電話などもペースメーカーから15センチ以上離して使用すれば問題ありません。
はい、
例えば左側にペースメーカーを植え込んだ方は右耳で会話するようにすれば大丈夫です、
うんうんうんうん、
ですがアマチュア無線とかトランシーバーなどの小型無線機はペースメーカーに影響を及ぼす可能性が高いので使用はしないでください。
うん、なるほど。これを思うと、まあね、どなたがペースメーカー入ってるかわからないことありますけれども、右に入ってたり左に入ってたりいろいろペースメーカーの位置もいろいろなんですよね。
そうですね、その人によって違うの
ですよ、ね、
その方で
、ね、なんとなく心臓なので左側と思いがちですが右側に入っていらっしゃる方もいるので、あまり知らない方のそばでは電話を私たちも避けてあげるべきですね。
そうですね、そういうことはやっぱり気を使っていただけたらなと思います。
はい、知っておくことが大切だなと思いました。他に近づかない方がいい場所というのはありますか？
そうですね、発電施設とかレーダー基地、溶接機、溶鉱炉などは強い電磁波がやはり発生しているため近づかないでください。
はい、
その時に体に異常を感じた場合には直ちにその場から離れてください。
はい、
場合によっては、ね、失神してしまうこともあるので気をつけてください。う
ん、はい、日常生活で大丈夫と思っていても周りには、ね、いろんな電磁波を発生しているものもありますので、十分に自分の体調をチェックしながら過ごしていただけたらと思いますね。その他に気をつけることはありますか？
はい、意外かもしれませんけれども全自動麻雀卓なんかも強い磁気を発生するので使用は避けてください。
はい、
これらのことに気をつけてもらっていればほとんどの日常生活は問題なく過ごすことができると思います。
はい、
ですが、めまいとかふらつきなど、体に異常を感じた場合にはすぐに医療機関を受診してください。
もう考えるといろんなところに電磁波を発生しているものはあるんだなっていうことに気づきますね。仕事の復帰などはいつ頃からできるんでしょうか？
退院後に制限などはありません。ただ、電磁波の干渉の可能性があるような職場にお勤めの場合には、職場環境を変えてもらうなど、周りの協力が必要となってきます。よく会社と相談してから仕事を開始するようにしてください。
そうですね。身体障害者の認定というものは受けられますか？
ペースメーカーが埋め込まれた患者さんは、身体障害者福祉法によって、身体障害者の認定を受けることができます。この認定は原則として、患者さんご自身で申請しなければなりません。
申請場所や申請用紙などに関しては各市町村によって異なりますので、入院された病院のソーシャルワーカーなどにお尋ねくださいということです。申請しないと出ないということですから、そちらの方も忘れないようにしてくださいね。先生、定期検診というのは必要になるんですか？
必要です。ペースメーカーの作動状況や電池の消耗、リードの抵抗値などを調べて、患者さんの健康管理をしっかり行うためにも、3ヶ月から6ヶ月に1回は検診に来てください。
3ヶ月から6ヶ月に1回はぜひ検診するようにしてくださいね。今先生の言葉に電池の消耗とありましたけども、ペースメーカーってそうか、電池が入ってるんですよね。この
そうなんですね。
機器の電池の寿命であったり、機器の、まずは寿命っていうのはどのぐらいのものなんですか？
電池の寿命は病気の状態やペースメーカーの種類によって異なりますが、だいたい7年から長ければ15年ぐらい持つ方が多いと思います。病院で、電池の残量を調べることができるようになってますので、その意味でも定期検診を欠かさないことが大切です。
なるほど。体調の管理ももちろんですけれども、機器の寿命がどうなのかというのもチェックしていただく必要性があるということですね。
そうですね。
今機器の寿命は7年から長くて15年と教えていただきましたが、どうやって電池っていうのを交換するんでしょうか？
ペースメーカーの電池は頑丈なチタンケースの中に組み込まれていて、電池が消耗した場合は、ペースメーカーの本体ごと交換する必要があります。ですので、もう一度入院して、手術を行っていただく必要があります。
なるほど。いろいろ今日は知らないことをたくさんありました。ペースメーカーをお入れになっている方ももちろんですが、入れてない方も、周りにね、もしかしたらペースメーカー入れていらっしゃる方がいるかもしれないと思いながら、毎日日常生活を送っていただく方がいいなというのを私自身、実感しました。今日は循環器内科の甲先生にお話を伺ってますけれども、最後になりましたが、リスナーの皆さんに一言お願いしていいでしょうか？
急に失神したことがあったり、意識が遠くなったりしたことがあったり、そこまでいかなくても、じっとしていてふらついたり、吐き気があったりといった症状が今までに見られたことがある方は、頭、脳が原因だったり、貧血だったり、さまざまな原因が考えられますけれども、もしかしたら心臓が原因かもしれません。思い当たるようなことがある方は、ぜひ一度検査をしに病院を受診してください。
皆さんも自分の体を必ず毎日チェックしてくださいね。今日お話しいただきましたのは、西宮市立中央病院循環器内科、甲信行先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー。お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。